はい、始まりました。映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。いや、お帰りなさい。
はい、無事ジョージアとアルメニアから帰ってきました。は
い、いつ帰ってきたの？
先週末ぐらいかな。
10日間ぐらい。
そうだね、飛行機の時間をしたら11日間ぐらい。
わあ、すごいね。大満喫。
まあ、うちのお店がほらゴールデンウィークが一番忙しいぐらいの感じやから。
あ、そっか。
そうそう、忙しくなる前にちょっとねと。
あ、休暇をね。どうでした？2回目のジョージアは初めてやっ
け？そうそう、ジョージアは初めてやから、人生初の陸路での国境線越えとかいろいろ経験してきたんですけど。
すごい。
何が一番印象に残ったかって、向こうの人の親切具合が異常っていう。
あ、そうなんや。でももう全然言語分からへんやろ。
まあまあ、英語で通じる人とは英語で喋ってたんやけど、言うてなんていうのかな、全然その、身もし、なんていうのかな、もうほとんども全然知らない人、
見知らぬ
外国人じゃないですか。仕事を仮病でサボって一日車でいろんなところを連れて行ってもらった上に、あまりにも申し訳ないからご飯ぐらいおごらせてって言ったら、君はゲストなんやからそんなんいいっつってご飯までごちそうになるみたいな。
どういうこと？現地の人に。
そう、現地の人
現地の人と現地で知り合って一日アテンドしてもらったってこと。
そう
すごいね。
とかさ、なんかうち来るとか言われて、遊びに行ったらなんかご飯とか出してもらって、どこ泊まってるんやって聞かれて、普通にホステルやけどって言ったら、うちに泊まったらよかったのにみたいなさ、もう一
宿
頻繁の恩義受け取りまくってきたよね。もう
すごいね、めっちゃ旅行上手じゃない。
どうなんやろ、
なかなかそんな現地の人と触れ合うってさ、
いやもうほんまに、もし自分が高倉健やったら、もう向こうの人困ったらちょっと助けに行かなあかんぐらいのちょっと恩を受けてきました。
恩を受けてきたんですね。いやすごいね。じゃあ現地の人しか行かへんようなとことかも連れてってもらったりして。
もちろんその観光地とか、それこそピロスマニュのミニ博物館とかも行ったけど、全然その観光地じゃないところとかも行ってきて、だからそことかに行くとさ、もう極東の人が珍しいから、みんなわーってなってさ、
何人みたいなね。
だからこう、で多分その英語とかも分からへん人が多いやろから、ブルース・リーとか、ジャッキー・チェンはあなたの国の人ですかとか聞かれてたよね。違うよ、
アジア人やったらとりあえず言っとけみたいな。
そう
ね、楽しかったよね。
で、あと一個印象に残ってるのが、シャルル・アズナブールっていうシャンソン歌手、わかります？
シャンソン歌手ね。
俳優とかもやってはるんやけど、その人もちろん活躍自体はフランスなんやけど、アルメニア人らしくて。
あ、そうなんや。そう、フランス人のイメージあった。
本名はアズナブリアンっていうアルメニアの人でさ。
あ、そっか。
そうで、アルメニアのカフェとかで行くと、結構流れてるんよね、やっぱり。
国の人やから。
で、こうアルメニアってさ、結構その60年代70年代の旧ソ連圏の建物が残ってて、走ってる車もさ、ちょっと中古車とかがこう多いくてさ、でそこにこうアズナブールがバンって流れてる中で、
わ、めっちゃおしゃれじゃない。
そう、みんながタバコ吸ってて、そこに自分がポケット座ってると、なんかこう70年代のパリにタイムスリップしたような気分になってさ。
なんか時代、なんかさっき写真見せてもらったけど、ほんまにこう時代がいつかわからへんよね。いや、アルメニアの街並みが。そっか、60年代70年代のフランスっぽかった。
そうで、ウディ・アレンの「ミッドナイト・イン・パリ」って映画あるやん、その、自分の大好きな30年代のパリにタイムスリップしちゃうみたいな。
30年代か、
そう、20年代か、でそれをプッと思い出して、自分の中のその理想の時代というか憧れの時代ってやっぱ60年代70年代なんやなとか。
それなんで、
あ、なんか多分居心地がいいというか、こう、なんか
まだなんかいろんなものに縛られへん。
そう、縛られてもいいひんし、こう自分らの世代がなかなか持てないというか、持ちにくい、なんかこう、ちょっと熱い感情みたいなのもあるみたいな。
アグレッシブなね。
そう、
感じ。そっか、そういうのを感じて帰ってきたわけね。
そうなんですよ。
それ今日話す映画とすごいいいんじゃない？リンクというか。
そうやからね、ちょっと今日の映画を見た時にそのことなんかもちょっとふっと思い出したりして、みたいな。
なるほど、今日の、ね、作品は舞台は日本なんですけど、時代が1960年代後半から70年代前半 の日本を描いた作品 で、はいでね、この間4月2日ぐらいかなに、ね、DVD が販売されまして、はい、止められるか俺たちよっていう作品ですね。
そうですね、上映自体は去年の秋ぐらいかな、はい、
そう、うん、から、まあ、公開はしてまして、まあ、白石和也監督の作品なんですけど、はい、今新作はまあ、いろいろ話題となった麻雀放浪記、
はい、
絶賛上映中ですが、そうですね、その1個前の作品ですね、うん、内容がまあ、若松浩二監督、まあね、これ聞いてくださってる方やったら大体お名前はね、うん、ご存知かと思いますが、まあ若松さんが、まあ、立ち上げた若松プロを舞台に、はい、まあ、繰り広げていく青春ものなんですが、主人公は若松監督じゃなくって、はい、その若松プロに21歳の女性が、女でも助監督ってなれますかって言ってこうポッと入ってくるんですよ、うんうん、で名前が吉住めぐみっていう、まあ、女の人なんですけど、
はい、
まあ、実際にいはった人が、
そうですね、
うん、主人公なんですね。で新宿で、まあ、1960年代後半に、まあ、風天をやってたみたいでめぐみちゃんは
フラフラしてたってこと
ですか。そうフラフラしてたんですけど、その風天仲間のあだ名がお化けっていう若松プロの助監督 の、はい、青年に誘われて、まあ、私も助監督やってみたいって言って若松プロの扉を叩きに行くんですけど、
はい、
まあ、そこで、まあ、作ってるのは、まあ、ピンク映画ですよね。
そうですね。
で、まあ、そのピンク映画の、まあ、なんていうの、若くしてもうブイブイ言わせてた若松浩二監督にものすごいこう叩き上げられていって、うんうん、映画制作の熱と若者のその当時は、まあ、安保理闘争とかね、学生運動の時代でもありますから、うん、そういう運動、映画、夢、青春みたいなものがギュッて詰まってる、もう映画に関わってる私からすると本当にこうたまらんっていうような映画なわけなんですけどね、はい、そう吉住めぐみをめぐるその周りのなんていうのかな、実在してるね、今やかなり有名になってる人たちとかの若かりし頃の青春とかが描かれてるっていう、
はい
はい、内容になってます。で若松監督を演じてるのは井浦新さんでね、
いやすごい良かったですね、う
ん、そっくりやなってすごい思ったけど、うん、なんか井浦新さんってもう割とこうなんていうのかな、のどかな役多かったりするやん、うん、なんかおとなしい役とか、ね、でも今回本当に炸裂してるというか結構思い切った演技やったんじゃないかなって、
噂ではストレスで一瞬行方不明になるっていう、
うん、そうそうそう、なんか白石監督がもう一番大事なのは若松さんを誰にやらせるかやってなった時に、うん、晩年ずっとね若松監督の作品に出てるんですよ、井浦新さんは。
そうですね。
でもう新しかいい品やろって言って、
はい、
いつもその若松さんから頼まれる時って多分その成功法で多分頼んでないよね新今回も出てくれよみたいな多分その仲間内な感じで誘ってて、うん、でも今回はその若松さんが亡くならはってもう今7年とか経つのかな、まあ7回忌去年やったんかな、なんかそんなタイミングで、まあ、この作品を作るってなった時に、はい、ちゃんとその、芸能プロダクションを通して公式オファーをしたみたい で、
ほうほうほう、
でそれでその新田さんびっくりしたみたいなんやけどえみたいな、若松プロの関連の作品が公式にオファー来たみたいなでまさかまさかって思ってたら、マジで俺が若松さんやんのっていうので、
うんうん、
かなりこうストレスというか、まあ、悩んだみたいで1ヶ月間ぐらい音信不通になった
まあまあ、うん、なんか、うん、その世代の映画人の人からしたらやっぱりその若松浩二監督ってもうカリスマ中のカリスマなわけでね。
そうやんね、うん、恐れ多かったやろうとは思うし、 やっぱり、ね、まあもうお師匠さんみたいな感じでさ、うん、みんな慕ってるわけやから。で、まあ、いろんな人が出てくるわけなんですよ、はい、足立正夫監督とかもね、若かりし頃の姿で出てきて、
そうですね、
うん、南海館でも断食芸人っていう作品をやった時に舞台挨拶で来てもらったりもしてて、はいはいはいはい、なんかね出てくる人たちがみんなめっちゃ似てんのよ本当に
わかるわかる、
びっくりで、なんか今回その新井春彦とかの新井春彦さんの若かりし頃とかも出てくるんですけど、
はい、
それを演じてはるその藤原季節さんっていうその役者さ
ん
が、私そんなにちょっと知らない俳優さんだったんですけど、すっごい当たり役というか、
いや素晴らしいね、めちゃくちゃ良かったね、うん、
そう若い時の姿を見たことあるわけじゃないけど、新井さんの、うんうん、もうほんまこの通りやったんやろうなっていう、なんかこうインテリな感じっていうかね、
ちょっとこじらしちゃったインテリ感ね、素晴らしいよね。
そう本当素晴らしい、まあ、あの映画芸術っていう雑誌のね、あの編集長で、うんうん、まあ、あのなんていうのかな、脚本家映画監督としてもまあ有名な新井さんが、はい、若い時もめちゃくちゃインテリで、あの若松さんの元で一緒にやっていくってね、うんうん、若松さん自身はすごいヤクザな出自じゃないですか、
まあ、そうですねそうそうそう、アウトローですからね、
かなりアウトローな方やから、なんかその感じとかもすごい、なんていうのかな、まあ時代やなっていう言葉で片付けると簡単やけどさ、うんうん、なんかその当時の熱量とかがこうすごくこうなんていうのか胸に響いたっていうか、うんうんうん、今やっぱりないものじゃないですか、こういうのってね、なんかこうなんやろうな、まあそんな男たちの世界に、まあ、門脇麦演じるめぐみがポッと入ってくるわけなんですけど、はいはい、まあ、作品の感想聞いてへんかった
ね、そうやねあのいつ振られるかなと思ってたんやけど、
ごめんごめん、どうやった、そうそう、
いや、なんかこの映画見る前ちょっとあの怖かったのが、うん、あの今更その若い俳優さんたちを集めて70年代の政治論争みたいなのを見せられるのはちょっとしんどいぞと思ってたんやけどさ、 あの見て、
うん、
なんかすごい優しい映画やなと思ってさ、
そう優しいよね、なんか
あの、まあ、もちろんその主人公の職業がさ、うん、助監督やから、うん、むっちゃ怒られたりするシーンはあるんやけど、うん、あのそういう意味じゃなくて、うん、その視線が優しいというかさ、
うん、
あのなんていうの、もちろんその時代やから、うん、もっとその過激な言い争い、それこそその政治的な言い争いとかも、うん、絶対プロダクション内にはあったと思うんやけど、
うんうん、
あの多分あえてそういうのをこうちょっと薄くして青春映画にしてるよね、
うん、
これね、
そうやね、なんかこう何者にもまだ慣れてない若者たちの、うんうん、まあそのトップにまあ若松さんがいて、うんうん、まあ、彼は本当に圧倒的なカリスマでみんなを引っ張っていくんやけど、じゃあ自分には何ができるんだみたいな、
そうやね、
その若者の葛藤っていうのをこうちゃんと寄り添って撮ってるというか、うん、
まあ、だからもしかしたらその自分よりもずっと上の、うん、それこそその同世代の人らが見た時に、
うん、
あのいや若松プロはもっと、うん、あの熱いもんじゃないのっていう批判みたいなのが起こるのも分からなくはないんやけど、うんうん、でもなんかその自分らの世代からするとそれこそそのミッドナイトインパリで30年代のパリに憧れてたように、
うん、
その60年代70年代のその時代に憧れてる自分が見ると、
うんうん、
とても居心地がよく見えるっていう、
あなんかこう私結構なんていうのかな、まあ、言葉は選ぶけど、
うんうん、
最近近のその現代を描いている青春ものっていうのがあんまり得意じゃなくて、
はいはいはい、
なんかこうやっぱりすごくキラキラした世界やし、
うんうん、
自分にはこう訪れなかった青春みたいななんかこう多分どっかに嫉妬心とかもあるんかもしれへんけど、うんうん、そのなんかもやっとする感じっていうのは、ただなんかそれがその昔の若者たちの青春映画っていうのを見せられた時に、はいはいはい、なんか一個フィルターが自分の中でかけられるっていうか、ああ、そうやね。うんうん。その映画の中でキラキラ輝いてる若者たちを見るとすごくこうほんまに素敵やなって思えるっていうか
あの自分たちが過ごして、うん、でない違う形の青春を味わえるかな、
そうそうそうそう、まあ、あの自分に訪れるはずがないから、うん、その時代に生きてへんから ね、なんかこうすごく素敵なシーンで屋上でその助監督たちとかそのなんていうのか、まあ、下っ端 の、うん、あのスタッフたちでこうもうダラダラダラダラ飲んでるみたいな、
はいはいはい、
夕暮れ時なんですけど、ね、でまあ、お化けがあのギター弾きながらみんなでウェーってやってるシーンがあるんですよ。
いいよね。
あっこ本当に素敵で、なんか多分でもこれが現代劇やったら私はけとか思うだろうなって、なんかその自分のそのなんていうの、そういう風にしか物見れへんのほんま最低とちょっと見ながら思ってしまった部分もあるんやけど、あのシーン本当に美しかったね。
いやなんか、うん、あの自分お酒全然飲めへんし、そういう飲み会の場所とかあんま好きじゃないから行かないんやけど、うんうん、あのちょっと羨ましく思っちゃうよね。
そう、私もほんまにお酒飲めへんねんけど、うんうん、なんかこうやってベロベロになるまで飲んで歌ってタバコをすごい量吸って、
いや全員もうプカプカ捨てて、
明日のことなんて何も考えへんみたいな、うん、そういうのにすごく憧れたね。でさ、冒頭すごい私かっこいいなって思った。
あはいはいはい、うん、あのバーにお化けが入ってくるシーンね。
そうバー喫茶店みたいなところに、うんうん、なんかまあ門脇麦がいてお化けが入ってきて、
うんうん、
女子高生を探してるんだみたいな、誰かいい女子高生紹介してくれよ、今度やるピンクの女優探してんだよみたいなところから始まって、で麦ちゃんが助監督になりたいって、じゃあ連れていくよって言って新宿の街をこうバッて歩いていくところが、あの白黒の なんか映像にあのすごいかっこいい音楽が流れて、タイトルがバンって出てくるっていう、もうそこですごいガッて掴まれたね。
なんかあのカメラワークとか照明の感じすごい、あの白石さんっぽいなって思ったけどね、
思ったし、なんかこうなんやろな、まあよく見るとその現代の新宿やったりもするんやけど、でももうちょっとそんなん関係ないぐらい入っていけた。
まあまあ、本当にこうなんていうのかな、背景とかにさ、こうピントは合ってないけどふって止まる車がどう見てもあの今のバンヤンとかさ、そういうのあるんやけど、
あるけど、でももうめっちゃ低予算やし映画自体
は、ね、いやなんかね、自分は逆にそれが好きというか、あの、まあ、さっきも言ったように、なんかその60年代70年代居心地良すぎるからさ、
はいはい、
自分にとってね、
で
この映画も居心地が良すぎて、なんかそういう風な、本当やったらそのノイズになりかねないような、その現代の風景みたいなんも、逆にこうプラスに見えちゃってさ、なんかその60年代70年代に生きてた人たち の延長線上にその今自分たちがいるこの風景があるみたいなさ、
そういう風に肯定的に捉えました、ね、
はい。
まあ、なんかこうのその主人公 その吉住めぐみっていう人はまあ実在する人をやって、でまあもう別にオチも何もないからさ言っちゃうけど、まあ、彼女は自殺してしまうんですよ、最終的には。で、でもそれが本当に自殺だったのかどうかっていうところは多分謎なんよね、なんで彼女が亡くなってしまったのかっていう。だからそれはやっぱりその事実やからこそそんなにフィクションにすることもできなくて、なんかそこの部分が、なぜ彼女が死んじゃったのかっていう部分がなんて決定的な理由みたいなのが言われないじゃない、この映画
って。まあまあそうやね、あの、そこら辺を分かりやすく説明する映画ではないよ、ね、
ではない。なんかこうだったんじゃないか、ああだったんじゃないかって、その当時彼女の周りにいた人たちと同じようにこう考えてしまうみたいな感じやから、だからなんていうのかな、映画としてその起承転結をものすごく求めて見てしまうと、なんかこう、え、なんでって思ってしまう人もいるかもしれへんなとはちょっと思った。
あー、なるほどね。
でもなんか、そうじゃなくて、なんていうのかな、当時こういう人たちがいた、こういう風に映画を撮ってたっていう、その空気感が感じてもらえたらいいなってすごく思うかな。
そうやね、どうなる、なんかそれこそさ、自分も吉田さんもこう筋金にいる映画好きでさ、あの、あ、大島渚監督出てきたとかさ、
言うわせた、
そうさ、あの、ATG っていう、まあその寺山修司の映画会社とか、
そうね、アートシアターギルトね、
そうそうそう、の久慈欽志郎っていう、まあすごい、そのまあまあまとめ役やった人が奥田瑛二さん演じてるとか、そういう風なところでさ、こう要所要所でやっぱりわってこう盛り上がる瞬間があるやん。
そうやね、
映画的に盛り上がってるわけじゃないけど、その映画好きやから反射的に盛り上がっちゃうみたいなシーンがいっぱいあるんやけどさ、どうなんやろね、今それこそあの、それこそあの若松浩二って誰とか、足立正夫って誰っていうような人らが、もしこの映画を見た時に、そのどう思うのかってちょっと想像できひんよね。
し、なんかその若松さんが撮ってた作品ってピンクなんやけど、裸が出てきたらまあいいわけよ、とりあえずは。
あ、そうやね、
そう、どんな内容を描いててもよくって、でそれが当時 その若者たちにすごく受けててさ、その政治的な内容だったり、俺たちは本当はこう思ってるんだっていうことをエロい映画に見せかけつつ、そうやって世界に、
ね、そうやね、あの映像表現としても過激な手段で、
そうそう、手段に、
あの見てて面白いっていうか、
そう、だからなんか今の人たちが そういうの、まあ、ただのエッチな映画なんでしょっていうんじゃなくて、見た時にどう思うのかなっていう、その取っかかりになったらいいなって思うというか、なんか昔の若松さんの作品のインサートはすごいいっぱい入ってくるし、あの当時少女ゲバゲバの挿入歌とかも、そのを収録するシーンとかもまあ描かれてたりもして、まあなかなか面白い音楽やからさ、なんかそういう世界にちょっと触れてみたいって思ってもらえたらいいなとは思うかな。当時私はね、18歳の時に少女ゲバゲバを見たわ大学の図書館で脇毛がね、いいんですよ、女性の、
あの、それに関してはもう何も言いません
女の人の脇毛ってこんなにいいんやっていうのをね、その時思ったっていう、どうでもいい話なんですけど、はい。まあ、あの止められるか俺たちをは DVD の、 あのレンタルもね開始されてるかと思いますの で、ぜひあの、まあ、白石監督の最新作も合わせてご覧いただけたらと思います、はい、
あのキャストもすごい豪華、
はい、豪華ですね、 まあ、こんな人がなんかこんな役やってるみたいなところも楽しめるかと思うので、うんうん、ぜひ見てみてください。ということであっという間に終わっちゃった。
そうだね、全然若松監督の作品がどうのって話できなかったね。
お前説明できんかったわ。じゃあこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。